今賛美歌18番をご一緒に歌いました。心を高く上げよう。この曲自体はイギリスの聖公会の賛美歌集から取られたものですが、もともとはカトリックの聖餐式、つまりミサですね、おミサに、の時に歌われるスルスムコルダというミサ曲から来ています。スルスムコルダっていうのはラテン語で、スルスムっていうのは上の方へ高くですね、コルダは心、魂をですね。だからスルスムコルダっていうのは心を、魂を上の方へ高く上げよう。このスルスムコルダ、心を高く上げようというのは旧約聖書、直接的には旧約聖書のアイカ、エレミア愛歌ですね。あの愛歌3章の41節。天にいます神に向かって両手を上げ、心も上げて言おうというところから取られております。実はこれと同じ言葉が今日の詩編25編の冒頭に実は出てくることで有名であります。もう一度詩編25編を見てください。その一節。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み。まあそう訳されておりますけれども、この原文が私の魂を高く上げると、本来はそういう意味の言葉です。ちゃんと訳せば、主よ、あなたに私の魂を高く上げます、我が神よ、そう原文ではなっていますね。この上げるっていう、ここでは仰ぎ望みと訳されている言葉ですが、これはナーサー、ヘブライ語のナーサーっていうんですね、言葉です。そして心、ネフェシューですね。普通は魂と訳されます。だこの新教大学聖書というのは、この心を、魂を高く上げるっていうのは、あんまり読む人が、読者がよくわからないんじゃないかと思ったのかもしれませんが、わかりにくいと思ったのかもしれません。必ず意訳するんですね。ここでもそうなんです。心を高く上げるって言ってるのに、これは仰ぎ望むということだっていうふうに訳しても、同じ言葉が例えば詩編86編の4節に出てまいりまして、これは常しえに神様を慕うって訳してますね。心を高く上げるんだ。これは神様を慕ってるってことなんだ。同じことが詩編143編の8節に心を高く上げるって出てくるんですが、これは憧れるって、そういうふうに訳していますね。でも、それぞれの、本来は心、魂を高く上げろ、神様に、神様の方へ。実はこの言い方には歴史がございまして、ちゃんとした歴史がございまして、旧約聖書の歴史の中で、イスラエルがですね、バビロニアによって、滅ぼされるんですね。そして、エルサレムを、都を破壊され、エルサレム神殿も同時に焼かれちゃうんですね。もう焼き落ちます。そしてもうユダヤ人、そこに住んでいたユダヤ人たちはみんなバーッと散っていくんですね。あるいはバビロンに捕囚として、奴隷として連れて行かれる。バビロン捕囚。で、そしてエルサレム神殿がもうその時に亡くなり、焼き落ちましたから、そこでの礼拝がもう持てなくなるわけですね。で、そこでの礼拝っていうの中心は動物をこう燃やして捧げるっていうことが、儀式をしてたんです。それはその動物を燃やして、その煙がこう高く天に上がっていきますよね。あの煙、良き煙、良き香りの煙を神様に届けて、その良き香りに、乗せて自分たちの祈りも届けようというふうに考えてしていたのが、神殿、エルサレム神殿での、動物を焼く釘って言うんですけど、その犯罪の捧げ物とかね、そういうことだったんです。しかしエルサレム神殿がなくなりました。そうするともう、その祭壇もなくなって、動物を焼くっていうこともですね、そんな異国ではなかなかできなくなりました。で、その代わりに、煙、かつてはその動物の良き香り、良き煙をこう天へと高く昇らせた。でも今は、私たちの心、私たちの信仰、思いを神様のもとへと高く上げよう。そういう言葉なんです。そういう背景があって、この心を高く上げようというのは、神様への礼拝の思いを こう誠を捧げようと、そういう意味に使われる本来の言葉なんですね。本当はだからこのまま主よ私の魂をあなたへと高く上げますと、そう訳していただければよかったかなと思うんですが、それはキリスト教においても同じでありまして、私たちの心を高く上げる、それは我々のやっぱり神様への思いだと思いますね。重要なことではないでしょうか。で、今日の詩編はその心を高く上げるってことはどういうことなのかっていうことをこうずっと問うている、考えていくと言っている詩編と考えていただいていいと思います。で、心を高く上げるって、でその結果ですね、じゃあどうなるのか、心を高く上げた結果私たちはどうなるのだろうかっていうのはちょっと飛んで、その答えが4節に出てまいります。25編の4節、主よあなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。これが目的なんです。これはどういうことかと申しますと、心を高く上げる、例えば実際に私たちがじゃあ心を高く上げてくださいって言われて、じゃあ どういうふうに具体的に表すかっていうと、やっぱりこう心を高く上げようって言うと姿勢がこうピーンとなって、そしてその頭を神様の方に向けてこう手も広げて心を高く上げようって、そういう姿勢になるんじゃないかと思いますね。逆に言うと、その悩んでいたり苦しんでいたりするとどうなるかっていうと、その頭がこう下がって、そしてもううずくまってこうずっとこう下にしゃがみ込むっていう状態になるんじゃないだろうでしょうか。落ち込んでいるとき、まさにですね、実は25編の2節3節がそうなんです。2節、私の神よあなたにより頼みます、どうか私が恥を受けることのないように、敵が誇ることのないようにしてください。自分の周りには今敵がいっぱいいるんだってことですよね。そして敵が勝ったよ、あいつに勝ったっていうふうに誇ることのないようにしてくださいって言うんです。3節、あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。いずらに人を欺く者が恥を受けるのですと。恥を受けることがありませんっていうことは、逆に言うと敵はそのこの詩人25編のこの祈っているこの祈り手を恥ずかしめようとしているんだってことですよね。この詩編、これは同じ詩編3編を見て、いただければ、ちょっと開けてみましょうか、近いですから。詩編3編836ページですよね。2節、3編の2節、主よ私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。多くの者が私に立ち向かい、多くの者は私に言います、彼に神の救いなどあるものかって言って、これ敵がそういうふうに言うんだと。同じく4編を見てください。呼び求める私に答えてください、私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください、憐れんで祈りを聞いてください、人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか、虚しさを愛し偽りを求めるのか。詩編のこの3編4編なんかにも現れてくるように、信仰者をまさに3編なんかそうですよね、神様の助けなんてないよって、そして恥ずかしめるって言うんですよ。神の救いなどない、神様なんていないんだ、見てみろって、あんなに惨めだじゃないか、状況じゃないか、どこにね、神様に救われている、その救われている証拠があるんだ、こんな状態になってるのに神様が救ってもらえると思っているのか、神様に救われてるなんて言うのかって言って、こう周りに、いわば自分を恥ずかしめようとする者たちがいるんだって言うんです。いたずらに人を欺く者がいるって言うんですよね。ですから今の詩人の状況は、それこそ周りの敵がいろいろ自分に対して言っているんですよね。そして普通なら本来どうなるかっていうと、もう耳を塞ぎ、そしてもう本当に頭を下げ、こうやってうずくまって家の中でね、もう本当に膝を抱えてこう丸くなってうずくまって、もう何も聞きたくないって、あるいは もうロダンの、あの彫刻家のロダンの考える人のようにとこうね丸まって悩んでいるような状態になっていると言っていいと思うんですよ。周りには敵がいっぱいいてもう聞きたくない。でそこから心を高く上げようなんですよ。つまり上へと、そのうずくまって膝こうやってもう膝を抱えている状況から心を高く上げようよ、もっと顔を上げて神様の方を見ようよ、手を上げてもう全身を伸ばして主よって、主よ助けてください、主よ、その心をもっと高く上げよう、体を伸ばして姿勢を頭を高くしているんだって。そうするときに25節で言ってるのは4節なんです。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたの誠に私を導いてください、教えてください。これ何言ってるかっていうと、こう姿勢を伸ばして、体を伸ばして、つまり姿勢が正しくまっすぐになって、顔が上げましたよ、ちょっと頭も、目線も高くなるんですよ。そうするとそこで、今まで見えなかったもの、気づかなかったことが見えてくるんだって言うんです。何が見えてくるかっていうと、あなたの道を私に示し、あなたの従う道を教えてくださいってことは、神様がちゃんと用意してくださっている道があるじゃないかってことですよね。神様の道が見えて、ほら、あっちに続いてるよ。この道にあるもうね、こう閉じこもってやってる時にはもう全然見えないんです。周りの敵の声とかも聞きたくない、もうどうしよう、もうダメだダメだって、もう真っ暗闇ですよ。もう俺はこれからどうしたらいいんだ、私はどうしたらいいんだろうって、もうね終わりだ、行き止まりだと思っているのが、神様へと心を向けて高く上げる時に見えてくるものがあるって言うんです。神様の方を向いてごらん、天の方へと向いてごらんって言うんです。神様のことを考えて、神様へと目線を上げ、心を神様の方に向けた時に見えてくるのがあるって言うんですよ。それはあなたの道、主の道がちゃんと備えているからだっていうことなんです。でしかも面白いのはですね、この道っていう言葉ね、これヘブライ語ではデレクっていう言葉なんですけど、デレクの実は複数形なんです。神様の道っていうのはいくつか見えてくるんですよ。一本のね、なんか道がこう続いているっていうだけじゃないんですよ。いくつか道があるじゃないか、複数形なんですよ。敵に囲まれた状態で、もうなんかこう閉じこもって一歩も踏み出せないでいる。そしてこうなんかこう悩み苦しんで自分の身の回りだけ、足元だけ、本当にこう、いやもうそれさえも見たくない、聞きたくないと思っている状況から、神様の方へとね、顔を上げて、心を高く上げてごらん。そしたら目線も高くなるよ。そして見てごらんよ、周りを。もっとその敵よりもさらに向こう。そんな周りにいる敵よりもさらに向こう側を見てごらんって言うんですよ。そうするときに、ほら、いっぱいいくつか道が見えてきてるじゃないか、あるじゃないかって言うんですよ。敵に囲まれて一歩も踏み出せない、そんなことないよって。その向こう側、この敵を打ち破って、向こう側にほら道がいくつか見えてるって言うんですよ。心を高く上げてみなさいって。コリントの新約聖書、第一の手紙、第一十章の十三節に有名な試練とともにパウロの言葉、それに耐えられるように逃れる道をも備えていてくださる。その言葉通りじゃないかなと思いますね。ちゃんと、試練もある。試練がある。苦しい。でもちゃんとそれに耐えられるように、逃れる道をも、ちゃんと備えてくださってる。それは一本だけじゃないんだ。いろんな道があるんだって言ってるんですよ。そして五節です。25編の五節。あなたの誠に私を導いてください。教えてください。あなたは私を救ってくださる神。耐えることなくあなたに望みを置いています。これもいい言葉ですよね。あなたの誠、誠ってのはヘブル語でエメートという言葉ですね。真実という意味と同時に、真心という意味もこの含む言葉ですね、エメートっていうのは。だからここは、あなたの誠に私を導いてくださいって、この誠って何かっていうと、神様の真心、つまり、思いですね、ご計画。神様が一体どういう思い、ご計画を持っておられるかって。あなたの誠、真実です。あなたの真実に私を導いてください。その道を通ってっていうことですよね。 大事な点はですね、これ何を言ってるのかっていうと、その私を導いてください、導きって我々よく祈りますよね。私を導いてください、神様私を導いてください。どこへ導くのかってことです。どこへと導いたらそれはゴールっていうか、どこへ導いてほしいのか。単にね、今のね、苦しみや苦境からこうやってこう逃れてしまえばそれでいいのか。ちゃんと導くべき、なってから目的地があるって言うんです。で、その目的地というのが神様の誠を知ることなんだと。神様の誠に私を導いてください。そしてそれこへ行く道を教えてください。あなたは私を救ってくださる神だって言ってるわけです。ですから、どうかすると私どもは、その、導いてくださいっていうのは、どういうふうな思いで、私もそうなんですが、祈っているかっていうと、なんていうかな、身の安全、自分が守られる、ね、今大変な苦しい状態にあるから、どうぞ自分が安全な場所へと導いてください。自分がある程度ホッとできると言いますか、自分が、ちょっと一息つけるような、あるいは、もうこれで安心だって思えるところまで、どうぞ導いてください。どっかそうね。それが、逃れの道っていうふうに思っているところがあって、で、その安全な状況になってら、ああ、よかったと。あるいはね、ちょっと、いい状態になったらですね、いい状態になることが導かれて、で、いい状態になったら、ああ、よかったって、もうそれで十分だ、導かれたって。アーメンって感謝します。で、そういうふうに、どっか思っているところがあると思うんですよね。だけど、本来の、本当の導かれるっていうことの意味です。それは、ちゃんと場所があるんだって言うんです。導かれるべき場所っていうのは、神様がの誠だって言うんです。神様が本当のご計画を知ることなんです。言い換えるならば、神様の誠へと導くってことは、神様の誠を知、つまりいろいろな、本当にいろんな出来事がありますよね。苦しいことや辛いことがありますよね。で、そこから逃れて、一時期安全になった、よかったってんじゃないんだって。さらにその先です。あるいは苦しみや悲しみの中に、ただ中にあってもいいんですけど、何が目的かっていうと、なんでこんな苦しいことがあるんですか？なんでこんな辛いことがあるんですか？あなたはどう思ってらっしゃるんですか？絶対ご計画があるはずだ。神の誠なんです。御心、真心、本当の心、ご計画、思いというものを知ることなんですよ。そしたら逆に言うと、それを知ったら、少々の苦しいこと、辛いこと、耐えることができますよ。ああ、これ神様のご計画につながってんだ。あそこに行くと、こういう思いを持って、今私を導こうとしてくださっているのか。あ、そう、じゃあそうならば今、苦しいけど、辛いけど、なんとか頑張ろうって思えるじゃないですか。それは誠を知るからなんです。神様のご計画、思いを知って、初めてそこまでたどり着いて、そこまで導かれて、あ、なんとかね、今頑張れる、耐えられる、あるいは、あ、そうか、そこまで行こうって思えるっていうことですよね。それがわからないために私たちは確信が持てずに、ぐらついたり、迷ったり、耐えられないなって思ったりするんじゃないでしょうか。あなたの誠を私に導いてくださいと。あなたは私を救ってくださる神。耐えることなくあなたに望みを置いています。この望みを置くっていう言葉。これ、ヘブライ語で申しますと、五節の最後のところね、望みを置いております。カワーハっていう言葉ですね。カワーハの分子形のキワーハっていう言葉ですね。この詩編25編のキーワードの一つです。これすでに3節にあなたに望みを置くもの、これは同じ言葉ですし、このそして5節、そして21節にも、同じ望み、あなたに望みを置くっていう言葉が出てきますね。で、この望みを置くカワハ、これは 普通は待つ、待ち望むっていう訳される言葉なんですよね。だからずっとあなたが御心を表してくださる、示してくださることを耐えることなく、あなたに望みを置いてますっていうのは、ずっと耐えることなく、あなたを待ち望んでいます。それは何を待ち望んでいるかっていうと、あなたの誠に私を導いて、あなたのご計画、御心に私を導いてください。そして私に教えてくださいって言って、その教えてくださることを、待ち望んでいますって言って、この待ち望むという言葉から、ティークワーハ、という言葉が生まれてまいります。ティークワーハっていうのは希望ですね。希望。ヘブライ語の希望です。身旨を知ること、御心を知ったときに、こう、揺るがない希望となるんだって言うんです。だから私たちに、あなたの道を教えてください。いくつかの道が見えるんだけど、本当にあなたの身旨に行く道を、あ、この道だって確信して、この道を行ったら、あなたの御心にかなう道だって言うんですよね。その神様のご計画、御心を知ったときに、初めて、どうでしょう、私たちは、御心のままにって言えるっていうことなんです。祈れるっていうことなんですよね。これも私たちはよく御心のままにと時々祈ったりいたします。これも私もそうなんですけども、ついついね、まあもうどうでもいいやってですね、もうどうなってもいいや、どうなってもいいや、あとはもう神様にお任せって言って御心のままにって祈りますでしょ。でも本来そうじゃないですよね。なんだかっていうと、御心のままにっていうことは、その御心を知ってなきゃいけないんですよ。イエス様がゲッセマネの祈りがまさにそうなんですね。ゲッセマネでイエス様は血を流すほどに祈られましたけども、最終的に、マルコによる福音書14章の36節では、私の願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにとイエス様はおっしゃ、祈ってらっしゃいますよね。御心にかなうことが行われますようにって祈るってことは、あとお任せしますよっていう意味ももちろんあるんですけど、もっとその根本的には祈りに祈って、ゲッセマネで祈りに祈った結果、あ、やっぱりこれが神の御心なんだって、その御心が分かったってことでしょ。神様のご計画、誠がちゃんと示された。もうこれしかないんだ。この道なんだって。分かりました。この御心が行われますように、私は、従います。私の願いではなくて。御心がわからないまま、御心のままに行ってですね、祈っちゃうっていうことは、ちょっと危ないんですね。いや、本当はね。いいんですけども。どうでしょうか。この詩篇25編っていうのは、本当に豊かな信仰の、なんていうのかな、いろんな思いと言いますか、改めて、なるほど、信仰の詩篇だなと私は思わせられます。そしてさらになるほどと思わせられるのが、この後の6節以下です。読みます。主よ、思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみを、私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く、身恵みのために、主よ、私を御心に留めてください。主は恵み深く正しく言いまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。いい言葉ですよね。これはもうあまり説明しなくてもいいと思いますね。特に7節、本当にいい言葉だ。私の若い時の罪と背きは思い起こさず。私どもも今お聞きのお一人お一人も、思い当たる節があるんではないでしょうか。若い時の罪と背きですね。この背き、まあ罪はお分かりになると思いますが、背きという言葉はこれ珍しい言葉で、ヘブグルのペシャという言葉が使われています。これ七十人訳のギリシャ語聖書では無知と訳されていますね。若い時の無知の方がいいかもしれませんね。恐れを知らず、平気で愚かなことをしてしまったことですよね。若い時の罪、背き、無知ですね。解説者の中には、これこそね、敵が取り上げて、先ほど出てきました敵ですね。2節3節の敵が取り上げて、昔のお前はこうだったんじゃないかって。 若い時の罪と背きですよ。昔はお前こうだった、ひどいことしてきたじゃないか、そういうふうに敵がいろいろ言うって言うんですよ。それがいわば先ほど出てきました恥を受けるっていうことですよね。恥ずかしいですよ、昔のことを言われる。若い時のことは本当にそれは自分でも恥ずかしいな、情けないなと思っていることいっぱい私たちも ありますよね。これ面白いのはね、6節はですね、主よ思い起こしてください、あなたの常しえと憐れみと慈しみを、神様思い起こして、あなた神様の憐れみと、でも思い起こさないでとか7節で、私の若い時の罪と背きは思い起こさないでって言ってるんですよね。面白いですよね。あなた の憐れみと慈しみは思い起こしてください、でも私の若い時の罪と背きを思い起こさないでくださいって言うんです。で、そして慈しみ深く御恵みのために主よ私を御心に留めてください。この私を見こ、まあ、昔の若い時のその罪や背きはもう忘れてくださいって言ってるわけですよね。その代わり、主よ私を見心に留めてくださいって、この私っていうのは私自身のことをもう見心に留めてくださいという意味も一つありますが、もう一つは今の私とも読める言葉なんです。かつての若い時の罪と背きは思い起こさないでくださいと。慈しみ深く御恵みのために主よ今の私を御心に留めてくださいって。昔の私は情けないものでした、もう本当にどうしようもない人間でしたって、もう周りから敵からね、お前あの何だあれはって言われた時には本当にもう自分でもそう思うっていうことでしょう。だからもうそれは忘れてください、罪を許してくださいと。その代わり今の私を心に留めてくださいって、いつまでもね、昔の情けない愚かさ、愚かな自分でもそれはもう重々分かってますから、どうか許してくださいと。でも今、でも逆にどうでしょうか。これ私たち言えるかなって。私自身、これ、ここまで言えるかなって。そうでしょう。だって、今の私はどうかっていうことですよね。今の私たちはですね、じゃあ、私のことを心に留めてくださいって、昔の俺じゃなくて、昔の私じゃなくて、昔の愚かな人間じゃなくて、今の私を心に留めてくださいって、そう言い切れるかっていうことです。言い切れないかもしれませんね。まあ、せめてそう言いたいなと。昔に愚かなことをしてきたならば、今の自分は少しは変わっていますから、今の自分を見てくださいと。言えるものでありたいなと、そう思います。で、ただ、しかしと言った方がいいのかもしれませんが、すごいのはね、次の八節です。私はもうこの詩篇は、この言葉だけで、私はもうこれいいな、もう、すごいな、と慰められたんですけど、八節読みます。主は恵み深く正しく言いますし、罪人に道を示してくださいます。っていう言葉でしょ。さっきほら、道を示してください、あなたの道を示してください、あなたの誠へと至る道を示してください、教えてくださいって祈ってました。そして私の若い時の罪と背きはどうぞ忘れてくださいと、今の私でを心に留めてください。でそれはどういうことかっていうと、今も罪人なんですよ。今は善人になりました。今は立派な人間になりました。今は立派な人間になってから、だってから私に道を示してくださって構いませんよ。旧約聖書なら言いそうでしょ。旧約聖書ならば立法を守っておりますから、私は正しい人間ですから、正しい人へ道を示してくださいます。私は正しい人です。だから道が示されるんだって。そう書いたって。いいじゃないですか。そう書いてる他の旧約聖書いっぱいあるんですよ。だけどこの詩篇25編の詩人はそうは言わないし、本当に自分の愚かさや弱さが分かってる人はこうだなと思うんですよ。罪人に道を示してくださる方だ。神様はこんな愚かな人間、情けない人間、昔も今も罪人にしか過ぎない、でもその罪人に道を、ちゃんと道を示してくださる。 どうでしょうか。もう本当に私はもうこの言葉だけ一番だけで支えられたなって。そうじゃないでしょうか。正しいものに道を示される。まあ、それはあるかもしれない。だけどそうじゃないよ。神様は正しい人だけじゃないよって言うんです。罪人に道を、恵み深く正しく言いますし、罪人に道を示してくれる。救いの道を示してくれるんだって。同じことが9節。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。これもいいですよね。主の道をなんか立派な人に、豊かな人に教えてくださるんじゃない。貧しい人に教えてくださる。私はここはまあイエス様の三条の説教、心の貧しい人を幸いである。天の国はその人のものである。天の国、心の貧しいものは幸いだ。なぜか天の国はその人のものだ。天の国っていうのはまさに今日のこの詩編で言うのは天への道が示されて、貧しいもの、心の貧しいものはその天の道を見つけるんだって示してくださいますと。この言葉に通じるような言葉なんですよね。で、以上のことの言い方を変えて言われるのが12節ですね。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を示されるであろうと。主の道は10節、その契約と定めを守る人にとって主の道は全て慈しみと誠。主はあなたの皆のために罪深い私をお許しください。ここにもね、私は本当に罪深いんだ。で、12節、主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶ道、べき道を示されるであろう。つまりこの道を行けって示してくださるって言うんですよ。本当に神様を恐れているもの、自分が罪人だ、愚かだ、貧しいと、情けないと思っているものに、ちゃんとその人が選ぶべき道、進むべき道をちゃんと示してくださるんです。だから心を高く上げ、姿勢を伸ばし、神様へと目を上げて、そして見てごらんって言うんですよ。自分の身の回りだけじゃなくて、空遠くを見てごらん、神様が示してくださっている道があるって。その中でどの道か、道は複数形だ、デレクは複数形でしたね。神様の誠へとつながる道、これをちゃんと選ぶべき道を示してくださるよって言うんですよ。13節、その人は恵み満たされて宿り、子孫は地を継ぐであろう。主を恐れる人に主は契約の奥義を悟らせてくださる。契約の奥義、奥義っていう言葉は、これはソードというヘブライ語の言葉ですが、これは秘密とかね、あるいはその一緒にその秘密を分け合う、話し合うことや会議とも訳される言葉なんですけれども、まさに神様の秘密、神様ご自身のご計画ですよね。ずっと秘めておられることですよね。それはご計画っていうのは、それをちゃんと教えてくださる、悟らせてくださる。この道を行け、神の、まさに先ほどの五節で言うならば、あなたの誠なんですよ。私を導いてくださいって。そして15節以下はまた最初のあの状況、敵に囲まれた状況にもう一度戻って、今の厳しい状況を神様に訴えかけて、そして祈り願っていくことへと戻っていきます。読みます。15節、私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に御顔を向けて私を憐れんでください。じゃあ私はこうやっていつも主に目を注いでますよって。だからね、こう心を高く上げて、私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち、痛みから私を引き出してください。ご覧ください。私の貧しさと労苦を、どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください。敵は増えていくばかりです。私を憎み、不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、恥を受けることのないようにしてください。あなたに望みを置き、無垢でまっすぐなら、そのことが私を守ってくれるでしょう。神よ、イスラエルをすべての苦難からあがなってください。どうでしょうか。読み通すことができました。実は、この詩編25編というのは、その一番最初の、25編のその、 冒頭の解説の中にカッコつきでアルファベットによる詩っていうのに書いてあるのが分かっていただけますでしょうか。これ実は数え歌になっているんです。ヘブライ語のあのイロハ、日本のイロハ歌と同じで、ヘブライ語のアルファ、ベータっていうふうに、つまりアルファベットなんですけど、アルファ、ベータって、その最初のこの22文字、文字があるんですが、その最初の文字から始まる単語で、それぞれこうずーっと、書かれています。だから、22行あるとも言えるんですけども、非常に手の込んだって言いますか、我々今読んできてとってもそんな風には思われない、あ、すごいこう、なんていうかな、思いが、溢れているような詩編に、見えるんですけど、読めるんですけども、実は非常に手の込んだ作り方がされているんですね。で、ちょっと詳しく申しますとですね、実は22文字と申しましたが、実は5節の、あなたの誠に私を導いて教えてください、あなたは、これは実はですね、2文字分入っています。へいという言葉と、たう、あく、くう、わうですね。わうという言葉。だから本当は21行で終わるんです。そして22行目は実は外れておりまして、22行目はそのイロハ歌から、アルファベットの歌から外れて、神をイスラエルをすべて苦難からあがなってくださいっていうのは、これ最後のまとめの言葉なんですね。今までは非常に個人的な、そしてずーっと22の文字で21行の中に、こう、一つ一つこう、頭文字が、アルファベットがザーッと書かれてきた。まあもうちょっと、正確に言うと、18行目は、コフという、本当は単語が来なきゃいけないんですが、どうも原文では、そのコフで始まった言葉が、抜けちゃってる、落ちてちゃってるらしくって、そこだけちょっとずれてるんですけれども、なくなっているんですけれども、でも、この21行までの、このアルファベットの歌を、これをとっても素晴らしい歌だから、礼拝の中に組み込むために22節を後で編集の言葉としてここに入れられていると。明らかですね。今まではだって私なんですけども、神をイスラエルをすべての苦難からあがなってください。こういう言葉を付け加えることによって、これは民衆、みんなの歌、詩編へと変えたということなんですね。でイスラエルをすべての苦難からあがなってください、そういうこの個人のこれ悩み、叫び、信仰の歌なんですが、それはみんなイスラエル、我々神の民の一人だっていうことにするんですね。以上、なんとか詩編25編を読み切りました。よかったです。今日は実はもう一つ新約聖書、使徒言行録18章の24節から28節を読みました。なぜここを挙げたのか、読んでいただいたのか、お分かりになりますでしょうか。実はちょっとだけお願いします。もう少しだけ開けてみてください。新約聖書の251ページなんですが、使徒言行録第18章の24節、アポロという人物が登場する、アポロに関する言葉なんですが、その18章の25節を見てください。彼、このアポロは、主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていた。この主の道ってありますね。これは、当時、クリスチャンたち、つまり、イエス様を信じる者たちが、自分たちの、この信仰を、主の道と言ってたんです。26節、このアポロが街道で大胆に教え始め、これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。主の道であり、神様の道なんだ。本当の誠の神の道だっていうふうに、クリスチャンたちは、自分たちは考えてたんです。呼んでたんです。我々はこれは主の道だ。だけど、後々、これ、アンティブキアっていうところで、周りの他の人が、あの人たちはキリストに従っているから、キリスチャンって、キリスト教徒っていうふうに呼ばれるようになったんですが、自分たちでは、主の道と呼んでたんです。イエス様こそ、誠の道なんだ。私たちの、まさに、そう自負を持ってね、呼んでたんです。その一つの根拠が、今日の詩編25編の、10節に、実は 出てきているんですね。もう一度25編の10節に、こうありました。その契約と定めを守る人にとって主の道はすべて慈しみと誠、これこそ私たちの主の道だって。主よ、あなたの道を我々に、私に示してください。あなたの誠へと道、これ誠、これがイエス様キリストだって言うんですね。イエス様こそ私たちに人生の誠の道を示してくださる方、神のご計画、思いを示してくださる方、奥義を示してくださる方、この人を述べ伝えていくこと、ことこそ私たちにとっての伝道、道を伝えることではないでしょうか。皆によって祈ります。天の神様、今日もこうして詩編25編を通して、私たちの道、人生の道を考えさせられました。それぞれの歩む道があります。でもあなたの誠へと続く道を私たちがどうか歩いていけますように導いてください。最後の終着点はあなたの誠へと導かれることだということを思いながら導いてくださいと祈るものでありますように、そしてあなたの本当の御心を知って御心のままにと祈っていくものへと変えてくださいますように、皆によって祈ります。